まずは大きく3点ですね、用意しております。まずは二次離島である三島について、お聞きいたします。1番目は三島の移動販売についてですね。小規模離島等買い物支援事業として、令和5年から7年度、離島活性化交付金を活用した移動販売が実施されております。個別事業評価では令和6年度は大変好評で有意義な事業として、見直しなしの A 評価となっていました。しかしながら、離島活性化交付金の条件が3年以内であるため、今回申請が通らなかったとお聞きしております。この移動販売以前の買い物支援については、まちづくり協議会での集落支援員による買い物支援が実施されていて、令和4年に春島での試験的な訪問販売が大変好評だったことから実施が決まり、これにかかるフェリー構想料の経費については、まちづくり交付金の地域活性化型活動における市長が特に認める取り組みとして活動を支援することとして対応をするということで始まり、今に至っているものと理解いたします。三島ですね、人口は減っています。そして、壱岐本島までの買い物にですね、出られない高齢者にとっては、変わらず大事な支援でありますし、この活動が、独居の高齢者にとってですね、安否確認も兼ねた地域のコミュニティの場になっていることは、皆さんももうよく理解されていると思っております。ぜひ、この今後もですね、この活動の継続をお願いしたいので、3点お伺いいたします。移動販売、1番目ですね、移動販売、令和7年度の事業評価はどのようになりそうでしょうか。2番目は、本年度は小規模離島等買い物支援事業として44万円の補助が出て継続できております。来年度からも支援継続できるのでしょうか。3番目は、この事業はまちづくり協議会の支援でありますが、事務局長がすべてを一人で担っておられ、休みなく地域に拘束されている現状があります。高齢化が著しくてですね、サポート人員は春島に一人おられるのみとのことでした。応援スタッフを派遣するなど考えていただけないでしょうか。体調を崩されたりすると代わりの人がいない状況です。まちづくり協議会は住民主体の活動であることはもう理解しているんですけれども、やっぱりこの三島の場合、人口減少と高齢化で人材的にも支援が必要ではないかと思います。そして、ですね、次にまちづくり協議会の件ですね、車が潮風で錆びて損傷も見られるとのことです。活動の中で車は欠かせないものですので、新しい車の要望があっておりました。学校関係の物品の運搬や必要時には港への送迎にも使われておりまして、入院のための送迎となると、かさばる荷物と数人の乗車が可能となる軽自動車じゃない普通車のワゴンタイプが欲しいっていうことを言われてたんですけれども、まあこれだけ特殊な地域としてですね、支援はできないかということでお尋ねいたします。あと、三島について最後の質問は、フェリー三島の新建造についてですね。令和9年にはフェリーが新しくなるという話を聞きました。議会質疑では令和5年の清水議員の質問が最後のようです。で、私なりにちょっと過去をたどらせていただいてですね、昨年の分野別まちづくり計画には、九州運輸局と関係機関と建造に向けた協議を行い、リプレイス、更新を行いますということでありました。で、昨年の、長崎県への要望書ですね、これには、陸上作業の負担解決のため、さらには高齢者や 車両への配慮から、浮き桟橋の設置が要望されておりました。 また、毎年要望されている橋の早期実現に対しては、フェリーの新造計画や港湾、漁港施設の設備、整備も必要となり、さらには運航にかかる維持費にも多額の予算が必要となることから、長期的な視点で、三島の架橋ですね、三島架橋、まずは唯一の孤島となっている春島への架橋実現を要望されておりました。そうした中、先日もフェリー三島の故障がありましたけれども、現在フェリー三島の新建造はどのような状況にあるのでしょうか。お願いいたします。
松本純子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。塚本地域振興部長。
3番、松本議員のご質問にお答えいたします。私の方から1番目と2番目のご質問にお答えします。1番目の買い物支援事業の1つ目の質問ですが、三島まちづくり協議会が令和5年度から離島活性化交付金を活用して取り組まれている買い物支援事業につきましては、国土交通省の同交付金のヒアリング等において小規模二次離島の持続可能性の観点から高い評価を得ていると認識しており、令和7年度の政策評価の個別事業評価においても所管部署の一次評価の段階ですが、評点としては3点満点中 2.8 点と高く評価いたしました。しかしながら令和7年度をもって離島活性化交付金の交付期限を迎え、その後は市の単独事業として実施することから評価としては B4 その他の見直しとしております。2つ目のご質問ですが、小規模離島買い物支援事業につきましては、離島活性化交付金を活用した支援は令和7年度をもって終了しておりますが、本年度は市の単独事業として財政的な支援をしております。継続しております。離島活性化交付金の制度は離島の自立的発展を促進し、島民の生活安定、福祉向上を図るとともに、地域間交流を促進し、無居住離島の増加及び人口の著しい減少を防止するため、定住促進や交流促進に係るソフト事業を支援する枠組みです。事業期間は原則として3年以内であり、その後は自走等による事業継続が想定されています。三島の買い物支援事業は、移動販売によって島民の外出を促すことで、島民同士のコミュニケーションの再活性化を図り、相互の見守りの機能を果たすなど、二次離島の住民の生活の質の向上に資するという点で、非常に有意義な事業と認識しており、次年度以降も継続できるよう予算の確保に努めてまいります。また、離島活性化交付金についても、現状の取り組みに新たな要素を追加することができれば、改めて同交付金を活用できる可能性もありますので、取り組みに新たに工夫ができる余地がないか等につきまして、三島まちづくり協議会とも協議を進めてまいります。3つ目のご質問ですが、まちづくり協議会は地域の困りごとを地域の人たちが相互に助け合いながら解決していく、いわゆる共助のための組織です。事務局長である集落支援員に業務が集中してしまうようなあり方は、本来の組織の趣旨からは適切ではないと考えます。市としましては、本来のまちづくり協議会の趣旨にのっとり、集落支援員だけでなく、協議会の役員や地域の方が連携して様々な取り組みを実施できる環境が整備できるよう、外部人材を活用した組織運営アドバイザーによる支援を積極的に展開していきたいと考えております。また、応援スタッフにつきましては、市内のまちづくり協議会の集落支援員をサポートする人員として、地域おこし協力隊の制度等を活用した人材確保等についても検討したいと考えております。次に2番目のご質問の、車の件ですが、三島地区は二次離島という環境で、壱岐本島と比べてもハンディキャップがある地域と理解しております。しかしながら本島内のまちづくり協議会においても、それぞれの地域ならではの特殊性や事情がありながら、その特殊性等に応じてまちづくり協議会の運営がなされているものと認識しております。 改めて申しますが、まちづくり協議会の根底にあるのは、地域住民同士の助け合い、共助という考え方でございます。市としましては、まちづくり協議会に対して、集落支援員の配置、拠点施設としての公共施設の提供、まちづくり交付金による補助という人、場所、資金の3つの視点で活動の支援を実施しております。まちづくり協議会におかれましては、これらの支援を効果的に活用して、さまざまな取り組みを進めていただいているものと理解しております。今回ご質問の車両の件につきましても、例えば、まちづくり交付金の積立金の制度等を活用していただければ、必要な資金を蓄えていただくことも可能かと考えております。また、共助の観点からは、地域でワゴンタイプの車両をお持ちの方に、送迎等についてのサポートをお願いし、そのサポートに関する謝礼等につきましては、交付金に二次利等特別加算の枠を設けるなどの対応も考えられます。市としましても、地域の特殊性を理解するために、まちづくり協議会の会長と集落支援員が一堂に会する地域協議会を年に2回開催しているほか、2ヶ月に1回の頻度で集落支援員の意見交換会を実施しておりますので、限られた財源や資源を有効活用して地域の困りごとを解決していけるよう、まちづくり協議会と一緒に知恵を絞り、共助によるまちづくりの実現を支援してまいります。以上でございます。
中上副市長。
松本議員のフェリー三島の件につきまして、私の方から答弁をさせていただきます。フェリー三島につきましては、建造から23年を経過しておりますが、船員による日常的な点検整備に加えまして、法定検査や自主的なメンテナンスを継続的に実施をしておりまして、運航の安全性そして信頼性は確保されております。過去5年間の就航率につきましては 98.7% でございまして、天候を除く機関故障等による欠航は2日と1航海のみとなっていることから、現時点において直ちに更新が必要な状況にはないものと判断をいたしております。このため現段階では既存船舶の長寿命化を図りながら、安全運航を最優先に船体や機関の状態を注視しているところでございます。一方でフェリー三島も建造から23年が経過をしておりますので、将来的な更新は避けて通れない課題であると認識をしております。新造船の導入にあたりましては、航路利用者の利便性や輸送需要、そして船舶の規模や機能、そして建造及び運航に要する経費などを総合的に検討する必要がございます。また本航路につきましては、国、県の補助対象航路で、あるとともに赤字航路で、あることから、関係機関との協議や財源確保に加えまして、新造船の規模や使用についても経営状況に見合ったものとする必要がございます。そのため本市では令和5年度そして6年度に地元公民館長様とともに、市街を運航する準旅客船、またカーフェリーの視察を実施をして、新造船建造に向けた取り組みも並行して進めている状況でございます。今後につきましては、船與の状態や 利用の状況を踏まえまして、経営面にも十分配慮を しながら、更新時期や船舶の使用について慎重に検討を進め、そして市民皆様や利用者の皆様のご意見を参考にしながら、適切な時期に判断をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
松本議員。
はい。ちょっと、フェリー三島の方からちょっと先にですね、結局、令和9年っていうのは、まずないっていうことでよろしいでしょうか。
副市長、中上副市長。
はい。 松本議員の再質問にお答えをいたします。ただいま答弁をさせていただきました通り、船舶のその状況等を踏まえて、できるだけ長寿命化を図って、安全運航、最優先でございますけれども、そういった状態を注視しながら判断をするということで考えております。以上です。
松本議員、
ありがとうございます。ちょっとフェリーにしてもですね、先ほどの街づくり協議会の車にしてもですね、三島の方々は結局その視察でなんか行った後の話が全然聞こえてこないっておっしゃってるんですよね。だから状況がわからないままなんか過ごされてることが、車の件はちょっとさておき船の方ですね、あって、自分たちはもう見捨てられてるっていうことを口々におっしゃってますので、まちづくり協議会とのお話の中とかでもですね、このフェリーのこととか橋のこととか、こちらの方にも向けて要望とかが今どうなってるのかとか、そういう進展具合をですね、報告をしていただけると島の方たちも安心されるんじゃないかと思うので、そこら辺よろしくお願いしたいと思います。で、この小規模離島買い物支援事業としてですね、こちらの方は前向きにも検討していただいて、継続していただけるっていうことですので、もう安心されてよいかとは思っております。で、一つ一つ小さなことになるかもしれませんけど、やっぱ島の方たちとの、交流会話っていうのを、行政の方でもお願いしておきます。で、日本の離島で暮らす生き市民としてですね、これまで皆さんが力を合わせて国に要望してきた国境離島法の延長がまず、可決することが最優先になると思いますし、これも本当に間違いなく可決するって信じたいところなんですけれども、私たち自身もやっぱりこの二次離島で不便ながらも暮らし続けてくださっている方々を支えていくことが必須だと思います。まちづくり協議会の活動も結局は人口減少と高齢化、壱岐本島も同じ状況ではあるんですけれども、さらに加速して進んでいるように見受けました。なので役を持った方の負担が本当に大きくなるばかりとなっております。地域おこし協力隊のご協力も得られるかもしれないということですので、そこら辺に期待していきたいと思っております。で、現地の人たちはやっぱ草刈りですね、自分の土地だけでやっぱ精一杯なんだと、もう年取ってやれんと、よそまではやれんっていうことで悲鳴を上げておられました。で、そして やっぱり樋口議員が先ほどおっしゃってましたけど、空き家ですね、この状況がもう本当にすごいなっていうのを私感じました。もう本当に大島なんか船降りてすぐにもうほとんど空き家ですよね。何軒住んであるかなって本当に一軒一軒尋ねながらちょっとびっくりした状況があります。で、この空き家の対策ですね、2地域居住で活用っていうのももちろん大事なんですけれども、私としてはですね、この2地域居住とはちょっと待って意味合いは違ってきますけど、実家がこれから空き家になっていく人たちですね、壱岐出身者、島外に出てる壱岐出身者の方たちに、壱岐に帰って来ていただく機会をちょっと考えていただくということで、管理を兼ねてちょっと1ヶ月に1回でも2ヶ月に1回でもこう帰ってきていただくことにちょっとこう支援をするとか、そういう方法っていうのが考えられないのかなっていうのをちょっと思っております。お仕事でね、こう行ったり来たりすることに対しては補助とかもね出ておりますけれども、やっぱりこう空き家が、実家が空き家になってそのまま誰も住まない状況になると痛みも本当に早いですし、そこをこう管理し、その子供さんに管理していただくことで、次にもしも売ろうかなとか思った時にすぐこう買い手がつくのを保てると思うんですよ。で、私はあわよくばやっぱりこう定年退職した方たち、ね、こう息に帰ってきて老後を過ごそうかなっていう気持ちになってもらえるためにも、やっぱ実家の維持っていうのって結構大事なことじゃないかなと思いますので、これからご検討いただければと思っております。で、あとですね、観光資源が三島には少ないって皆さんね、やっぱ思ってらっしゃると思うんですけれども、私行ってみてですね、立派な神社があるんですよね。で、この神社巡りだけでも、 やっぱた、ね、好きな人にとっては楽しいですし、あの戦争遺跡もあるみたいね、砲台とかありますよね。で、こういうところの道路をちょっと整備していただくことで、壱岐本島に来て、もう一足伸ばして、三島をちょっと巡っていただけるような観光プランをね、ちょっと作っていただくとか、まあ多分これ、大勢で行くような団体さんには難しいかもしれませんけども、個人向けプランみたいな感じで作っていただけるといいかなと思っております。まあ、本当は離島に我々日本人の暮らしがあってこその国の守りでありますので、三島のを支えていただくことを本当によろしくお願いいたします。で、はい、2番目に入ります、壱岐市犬取締条例についてですね、野犬対策ですね、飼い犬の飼育についてですね、昨日の山内議員のことを見習って、私もこの件はちょっとしつこく参りたいと思いますので、よろしくお願いします。5月に、環境衛生課が勝本庁舎にお引越しして、狂犬病ワクチン業務で本当にお忙しい中ですね、何度か課長さんとお話をさせていただきました。これまでの一般質問でも、私が壱岐島内の犬の飼育状況を目の当たりにして、壱岐市犬取締条例で定められた飼育のルールが守られていない実態が子犬の壱岐や野犬増加の一因になっていることを皆さんにお伝えしてまいりました。動物愛護活動に関わる市民の方から私がいただいた要望は、殺処分という犬猫の不幸な命をこれ以上産まないようにというのが一番の願いなんです。そのために不妊去勢手術の義務化、そして登録においてはその不妊去勢手術の有無、またはその意思を記し、職員による追跡調査や指導を求めるものでした。また、島内の野犬の状況により、子どもたちの通学に支障が出ていることも挙げられ、安心安全な通学路を取り戻すためには、個人間での浄土による犬の未登録を防ぐ目的での、浄土の際の届け出の義務化や、飼育のルールから不妊去勢手術までを約束する契約書の義務化というものまでありました。これすべてを叶えるのはやっぱりちょっとハードルが高くなってしまうのかなと思うんですけれども、現状の壱岐市犬取締条例に何が足りないと私たちが思っているのかっていうことなんですけど、まあ、国の法律で狂犬病予防法と動物愛護と管理に関する法律があって、長崎県でも令和5年から動物愛護と管理に関する条例が施行され、それをもって対応しているとのことでしたが、壱岐市民にとっては、壱岐の条例、壱岐がこう決めている、壱岐のルールであるということが大事なことだと思います。実際、外で犬を放し飼いしている方とかにですね、それとか、子犬を捨てたことがあるとか、いう方とちょっとお話ししてて、で、国の法律とか県の条例とかお話をするんですね。でも、そうすると、壱岐市が言い寄るとで、市長が言い寄るとでって、公開されてくるわけですよ。で、犬猫をね、捨てること、今では犯罪であって罰則がつく。こういうこともご存じない方が多いんです。で、周知できてないってことですよね。で、広報が足りないと思われます。で、今の程度では、壱岐の実態に合っていないということではないでしょうか。過去の答弁では、市の条例は県の条例、国の法律を超えられないとおっしゃっていましたが、問題の大きさによっては、いくつかの自治体が独自の条例と罰則を上書き、上乗せしております。例えば、猫のことではあるんですけど、対馬では対馬山猫を守るために、で、南に行けばですね、奄美のクロウサギですね、これを守るために独自の条例が作られております。大変厳しいものになっております。で、天然記念物はもちろん守るべき対象なので当然なんですけれども、壱岐の野犬問題は人の安心安全な暮らしにすでにもう影響が出ております。そこで4点お伺いいたします。1点目ですね、野犬に対して無責任な餌やりをしている人がいらっしゃいます。最近では、勝本の 人がわざわざ湯の元まで来てですね、野犬に餌をあげているという話を聞いて私びっくりしたんですけれども、こうした無責任な餌やりをしている人への罰則を条例に加えることは可能でしょうか。で、2番目、登録時に登録用紙の項目に不妊去勢手術の有無と、まだ手術をしていない場合にはその意思を記入する欄を追加できますでしょうか。3番目が、外飼いの犬が野犬との接触により望まぬ繁殖をしないよう、野犬発生の蛇口を閉めるために外飼いの犬に限定した不妊去勢手術費用の助成金をお願いできないでしょうか。助成金があれば条例に飼い主の遵守事項とか義務とか、そういう形で不妊去勢手術その他の対策を講じるようにと条例に盛り込むことができないでしょうか。4番目、遺棄死犬取締条例の執権指導員の任務を強化していただきたいと考えております。条例には必要時とあります。必要時とは通報があった時ということです。今の野犬の状況は常に必要時ではないでしょうか。現在職員は5名、委託捕獲員が2名であり、強化するための増員も必要と思われます。捕獲と並行して飼い犬の指導を徹底していただかないと、なくせるものもなくなりません。飼育状況把握のための島内巡回が必要と思われます。巡回しながら犬を飼うための遺棄死のルールを飼い主に直接周知徹底することが一番届く方法だと思います。不妊去勢手術、野犬との接触に対する対策を講じるよう指導していただくことが必要と考えます。犬取締条例の施行規則の中で強化していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。お願いいたします。
平本社会基盤部長。
3番、松本議員のご質問にお答えをいたしますが、質問の内容が4点、ございますので、少し、長く、ご説明が、長くなることをお許しいただきたいと思っております。まず1点目のご質問、野犬への無責任な餌やりに関する条例への罰則規定、についてのご質問にお答えをいたします。野犬が増加する背景には野犬への無責任な餌やり行為があり、これらが市民生活に支障をきたしていることは認識をしております。市としましては本年度は遠隔捕獲システムを導入し、野犬の捕獲強化を図っていくこととしております。動物の愛護及び管理に関する法律、いわゆる動物愛護法の第25条では、不適正な使用によって周辺の生活環境が損なわれているときには、原因者に対し都道府県が立ち入り検査、指導、勧告、命令を行うことができるようになっており、違反した場合には同法第46条により50万円以下の罰金に処すると規定がされております。法律において指導や罰金について規定されておりますので、こちらで対応できるものと考えているところではございますが、松本議員がおっしゃる通り、自治体によっては条例において餌やりの禁止について規定しているところもございますので、遺棄死犬取締条例においても規定できないか、こちら前向きに検討をしてまいります。しかしながら罰則、この規定に対する罰則につきましては、他機関とのこれは協議も必要になってまいります。ので慎重に進めてまいりたいと考えているところでございます。2点目、登録時の登録用紙に不妊去勢手術の有無及び手術予定の有無を記載する欄を追加できないかのご質問についてお答えをいたします。犬の登録申請書につきましては、遺棄死狂犬病予防法施行細則に、規定がされており、所有者及び犬の基本情報等を記載するよう様式を定めております。現在の様式では不妊去勢手術の有無について記載する欄はございませんが、こちらも自治体によっては記載欄がある様式もございます。
また手術の有無等について記載していただくことで実施等数の把握、手術の推進及び野犬対策につながればと考えておりますので、記載欄の追加についてこちらも前向きに検討させていただきます。3点目、外飼いの犬に限定して不妊去勢、手術費用の助成金、及び、遵守事項に追加できないかという質問についてお答えをいたします。飼い犬の不妊去勢手術に対する助成事業につきましては、飼い主の経済的負担を軽減するとともに野犬の繁殖を抑制するという観点から野犬対策の一つの手段であると認識をしております。本市におきましても過去に当該助成事業を実施しておりましたが、平成25年度をもって廃止をいたしました。廃止の主な理由としましては、助成の対象となっていた犬の多くが屋内飼育であり、屋外での繁殖の可能性がある犬に対する実効性が乏しかったこと、また費用対効果の観点から野犬の増加抑制に対する直接的な効果が限定的であると判断したためでございます。外飼いの犬に限定することで廃止の理由となった屋内飼育の犬に対する助成が制限され、市としましても野犬繁殖の抑制に一定の効果が得られるのではないかと考えております。外飼いの犬に限定した場合の公平性、基準の明確化、対象の確認方法、および動物病院との連携体制等の課題を整理し、研究をさせていただきたいと思っております。また2019年に動物愛護法第37条が改正され、犬または猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖して、これに適正な使用を受ける機会を与えることが困難となるような恐れがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術、その他の措置を講じなければならないと規定されました。改正前は、手術その他の措置をするよう努めなければならないと規定されておりましたが、改正後は講じなければならないと改正がされ、不妊去勢手術などの繁殖制限につきましては努力規定からもう義務化されております。動物愛護法で明確に規定されておりますので、助成金が創設されたとしましても、こちらにつきましては遺棄し犬取締条例第3条の飼い主の遵守事項に不妊去勢手術の実施を追加することは現在のところは考えておりません。動物愛護法第37条、犬及び猫の繁殖制限に基づき不適正な使用があれば、動物愛護、犬の引き取り等についても所管されています遺棄保健所とともに指導等を強化してまいりたいと考えております。4点目、実験指導員の任務を強化、犬取締条例、規則での強化につきまして、お答えをいたします。動物愛護法、長崎県動物の愛護及び管理に関する条例による市への協力依頼及び遺棄し犬取締条例によりまして、環境衛生課の職員が指導員として犬に関する指導等の業務を行っているところでございます。犬等の不適正な使用につきましては遺棄保健所等と連携し指導等を行っております。人員の増員についてでございますが、こちらにつきましては予算措置等も必要であり、大変難しいと考えておりますが、現行の体制での対応の効率化強化を進めてまいります。また野犬捕獲業務を委託しており、業者が市内に設置した捕獲器の見回り等で巡回しておりますので、不適正な使用等がありましたら連絡を受け、飼い主への指導等を行っております。現在の遺棄し犬取締条例施行規則の中で指導等を実施しておりますので、現在こちらについても改正とは考えておりません。野犬との接触に対する対策としましては、飼い方の周知につきまして、現在実施しているホームページや広報誌に加え、議員ご指摘の通り、今後は犬の登録時や 狂犬病予防注射の案内等も含め、周知の強化を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
松本議員。
答弁ありがとうございます。そうですね、前向きに検討していただける項目が2つありましたので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。で 不妊去勢手術については今はちょっと難しいけれども未来的にもしかしたら可能性あるのかなと思ってよろしいでしょうか。市長がうなずいてますけど。
山本社会基盤部長。
不妊去勢手術の助成につきましてはですね、これやはり先ほど答弁させていただきましたけれども、屋内使用の方々との公平性もございます。全体のバランスもありますし、また整理していく課題がたくさんありますので、その辺を整理をしまして、検討をしていきたいと思っております。また、その規制の関係でございますけれども、不妊去勢手術につきましては、まあ、動物愛護法で明確に、先ほど申し上げましたように規定されておりますので、第3条での遵守事項に追加する必要は現在のところないと思っておりますけれども、議員がおっしゃられるように捕獲と指導の徹底、もうここに集約されているというふうに考えておりますので、捕獲の強化も進めながら、一方では、飼い主の皆さんへの指導の強化、そういったところに努めていくことでですね、取り組みを進めていきたいと考えているところでございます。
松本議員。
はい。今、捕獲の話も出ましたけれども、長崎県が殺処分ゼロを宣言しておりますので、本来であればですね、シェルターをちゃんと遺棄士が用意をした上で、まあ、大村に移送するとはおっしゃってますけど、あっちもなんか大変みたいですよね、やっぱ数が。なので、やっぱり本来なら遺棄士がちゃんと保護施設を準備して、それから捕獲、ガスね、捕獲の方に行くのが動物愛護の精神には沿ってるんじゃないかなって思うんですけど、遺棄士の現状やっぱそういうわけにいかないっていうのは私はこの要望を挙げてくださった方にも切ないですけど、お伝えしておりますので、ご理解は、まあ、肉球さんはじめ、ね、個人的に頑張っておられる方々いらっしゃるんですけど、その人たちにも一定の理解はそこは得ておりますので、まあ、並行しながらですね、本当に野犬ゼロを目指して、行きたい、ね、行って、私もちょっと外で頑張らせていただきますけれども、うん、よろしくお願いいたします。で、建設課と今度、環境衛生課が一緒になりましたので、やっぱ回る範囲がね、建設課が回ってあるところ、結構野犬との遭遇も多いかもしれませんので、まあ、逆にね、良かったのかなっても思いますので、もう活かせるとこを活かしてですね、本当に頑張っていただきたいと思います。で、条例の改正ですね、できることから、よろしくお願いいたします。で、これですね、石川県の金沢市に、国と県の条例に頼らずですね、独自の金沢市の条例、名前なんだっけ、金沢市における市民と動物が共存する社会の推進に関する条例っていうのを作られてるんですよ。で、これものすごく良くてですね、犬取締条例と本当に愛護の条例がもう合体してて、もうよかったらですね、これ読んでいただいて参考にしていただいてですね、罰則云々じゃなくて、遺棄士の、その犬飼いさん、猫飼いさんたち、動物飼ってる人たちに、こういう愛護の精神をこう根付かせるような指導をですね、ぜひ行っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。あと10分ですね。3番目、物価高騰対策としてのプレミアム商品券について、お尋ねいたします。今までも聞いてこられた方いらっしゃいましたけれども、私は店舗側としての意見をですね、ちょっとお伺いしておりまして、豪農らまで換金に行く時間とガソリン代を考えると現金給付の方がありがたいという声がありました。いくつかのお店でその後聞いてみたんですけれども、お店に複数人の人員がいるとか、商工会に近い距離である豪農らの方とかですね、あと遠くても営業で豪農らに行くついでがある まあそういう人、そしてあとまたその日その日の売り上げに反映されなくても影響がないですよっていう事業者さんには問題がなくてですね、やっぱり豪農らが遠い、人が足りない、その日その日の現金売り上げが大事っていうお店にとってはちょっと頭が痛いプレミアム商品券のようでした。で、そこで2点お伺いいたします。換金場所を各町に置けないのかということと、2番目に、すべての市民に平等であるために、さっき清水議員様も平等っていう言葉をね、しっかり使われておりましたけれども、やっぱり市のやることですから、すべての市民、市のやることだと思いますので、すべての市民に平等であるためには、個別配達が良かったのではないでしょうか。対馬はそういうふうにしておられました。配達時のトラブルもいくつか聞いております。また犯罪のような問題も起きております。ちょっとさっきの清水議員と被る質問になるかもしれませんけども、今後の企画されるときですね、これらの問題をどう捉えてどうするべきかということをお知らせください。お願いします。
松島産業推進部長。
3番、松本議員のプレミアム商品券についてのご質問にお答えをさせていただきます。まず、前段にありました現金給付については、現金でありますと、貯金や通信販売といった使用も考えられることから、確実に市内での消費と事業者へ還元する方法として、商品券事業を実施しておりますことをご理解をいただきたいというふうにお願いいたします。1点目の換金場所を各庁に設置できないかとのご質問でございますが、これまでも同様でございますが、商品券事業については壱岐市商工会が事業主体でありますので、壱岐市商工会の判断となります。また商工会以外が事業主体になることで換金場所などを増やすことも可能と思われますが、当該商品券事業への加盟店募集なども必要となり、これまで以上に準備に要する期間や経費が生じることも想定されますので、慎重に検討する必要があるというふうに考えております。次に2点目のご質問にお答えをさせていただきます。議員おっしゃるように、対馬市では郵便による配送がされたということを伺っており、各戸に配送することも検討いたしましたが、プレミアム付き商品券を実施したところでございます。郵便配送の場合は、前提として市民の方全員分の商品券を準備する必要がありますので、より多くの方に行き渡る可能性は高いと考えておりますが、書き留めやレターパックなど配送経費が割高な方法での配送となり、またその場合は手渡しになるため、受け渡しの手間がかかることや市民皆様の手元に届くまでに差が出ることなどが考えられます。その他、配布の場合は商品券の購入されないため使用率が低くなることが懸念されていることであり、今回のようにプレミアムをつけることで商品券を必要とする方々が購入されることで地域内消費の喚起につながり、合わせて地域内経済の循環が促進され、即効性のある支援になったものというふうに考えております。壱岐市商工会が実施する商品券事業の最も大きなメリットは、経費が抑えられることでありまして、市といたしましては、商品券事業に限らず、国の交付金をできるだけ多くの市民皆様に還元するために、交付金をなるべく経費を当てないよう努めており、今回のプレミアム率 100% の実現や現金給付と組み合わせることなど、より効果的な取り組みができたものというふうに考えております。販売初日に生じましたような行列ができたことなどの課題も浮き彫りとなりましたので、次回商品券販売が実施される場合には、行列を解消するような対策を講じるよう事業主体である壱岐市商工会とも検討してまいります。また、議員が言われるような犯罪のような問題があったことも一部報道で確認をいたしております。期間中に商品券を買いに来れない方のための代理購入が一因と思われますが、あくまでも証明書類の管理は
市民皆様の責任のもと行っていただくほかありませんので、注意喚起等の徹底も周知の段階で行いまして、また代理購入の場合には了解を得たことを確認するような仕組み作りも検討してまいりたいというふうに考えております。その他にも販売や換金の手間を減らすことも考慮し、全部または一部のデジタルにする方法も検討いたしましたが、手数料が高額であったことや過去にデジタル対応が難しい方を切り捨てるべきではないといったご意見もいただいた経過もありましたので、今回は見送っております。いずれにいたしましても、今後商品券事業を実施する機会がある場合は、これまでの課題等を繰り返さないよう、また議員が言われるような個別配達等も含め様々な方法を検討し、市民生活や市内経済にとってより高価な事業を実施できるよう努めてまいります。以上でございます。
松本議員。
はい、今のお話でちょっと売る時の改善点ですね、お話しされた中に、やっぱその犯罪に近いようなものの犠牲になる方って、やっぱ高齢者、ちょっと認知症の入りかけたような高齢者がやっぱりね、そこにいらっしゃることが多いかと思うんですね。で、そういうものを防ぐためにどうするのかっていうことをちょっと考えていただくのが一番必要かなと思うんですね。で、あとやっぱそういう方の家族が分かれば、家族の方にお知らせするとか、あとケアマネージャーさんが独居老人の場合はもうほとんどね、あの介護状態の方たちにはいらっしゃいますので、そういう方を通してきちんと伝えていただくこととかをしていただけるのが、まあ、一番最初にできることかなっては思います。よろしくお願いします。で、まあ、国と県の補助で市が商工会を支援しての事業ということなので、まあでも市民からすればですね、やっぱり市がやっぱこれだけ大々的に言っているわけですので、まあ、市が実施しているっていう思いでですね、そこにある程度の平等性をやっぱ求めてしまうわけなんですね。で、プレミアムがついてお得感で得ができる人たち、で、まあ、さっきね、やっぱ清水議員が言われてましたけれども、人によっては、その買う1万円が出せなくて、買えなかった人がいたって、たとえその先にね、あの、支給の分、寄付の分が1万円入っていたとしても、それは別の目的に使うのがあったりして、やっぱりプレミアム商品券は買えないんだっていう方も実際いらっしゃるかもしれませんのでですね、まあ、そこまでの人まで、配慮していただけるのが一番いいのかなと思います。まあ、そこを考えるとですね、物価高騰対策として国と県の補助で行うのだから、プレミアムなしで対馬のような個別配送が市民にとっては一番納得できたのではないかなと思います。で、地域経済を回すために商品券配布っていうのは、もう本当に言われたように貯金に回らずに、ちゃんと必ず目的を持って使われる。こういう意味合いで私はもう大賛成なんです、本当は。だから、こういう声が上がってくるっていう、その、受け取る側のお店側からこういう声が上がってきた時に、私最初何のことかよくわからなくって聞いてしまってたんですけれども、ああ、そういう事情が息にはあるんだなっていうことを思いました。まあ、これに関しては、まあ、商工会の人に考えていただくしかないっていうことみたいですので、まあ、そういうふうにお伝えしておきます。まあ、今言ったようにですね、まあ、今回のもろもろの問題、検証していただいて、次回の企画につなげていただけたらと思っております。域の事業者さんをしっかり支えてください。よろしくお願いいたします。